次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第10回最終回のテーマは機能性食品を摂る上で知っておきたいことです。
さて、いろいろな腸内細菌やプロバイオティクスについて見てきましたが、その多彩な機能については驚くばかりであります。この多様性は、これらの菌が多くの分子から構成されている複合体であるということも理由の一つだろうと思います。細菌は細胞壁や細胞膜で囲まれていますが、その表面には様々なタンパク質、糖質、脂質分子などが存在しています。また細菌の細胞内にもタンパク質をはじめとする多くの機能的な分子があります。核の中には DNA や RNA のような遺伝分子も入っています。さらに様々な機能性タンパク質や脂質、あるいはマイクロ RNA というようなものが含まれているエクソソームという小粒子があって、その中身を放出したりするというようなこともしております。一方で細菌は外部から食品成分や細胞成分を取り込み、分解したり代謝したりして、常に新しい機能性成分、代謝物も作り出しています。一般的な薬剤が一つの作用点を見据えて開発されているのに比べて、このように多彩な成分によって構成されている細菌が、はるかに多様な機能を示すというのは、当たり前のことでありましょう。それだからこそ、腸内細菌やプロバイオティクスには無限の可能性があると期待も膨らむわけであります。最後に、プロバイオティクスのような機能性食品を摂取しようとする場合に、気をつけておくべきことをまとめておきます。まず、生きた乳酸菌などを食べても、それらは腸内には定着せず、だいたい数日から1週間程度では体外に排出されると考えた方がいいと思います。我々の腸内に形成された常在菌の菌相というのは安定していまして、簡単に他の菌によって置き換えられたりはいたしません。また定着しなくても腸管内で増えてくれればいいじゃないかと思いますが、一部の例外を除いてプロバイオティクス菌は腸管内では増えないと考えた方が良さそうであります。一方、製品加工のプロセスや消化管内で胃液などの作用によって死んでしまった菌、こういう菌に意味があるのかという疑問がありますが、実は死んだ菌もそれなりに機能性を持つというふうに考えられています。細菌の構成成分の中には、たとえ細菌自体は死んでも、免疫系の細胞をはじめ様々な細胞や臓器を刺激し有意義な変化を誘導することが期待できる分子がいろいろあるからであります。そして最後に、有効性には個人差があるということにご注意ください。プロバイオティクスに限ることではありませんけれども、機能性食品や食品サプリメントの多くには、その物質に対して効果が見られる人、レスポンダーと言いますが、それと効果が認められない人たち、ノンレスポンダーがいるということが知られています。特にプロバイオティクス、プレバイオティクスの効果には、利用者それぞれが持っている腸内細菌層が大きな影響を及ぼすので、効果はおのずと変わってくると考えられるわけです。というわけで、プロバイオティクス製品を使用する場合には、まずそれが自分に合う製品かどうか、有効性が感じられるかといったことを検討をしてください。体調に異常を感じたというようなことがなければ、2週間ほど試してみるのが良いと言われております。そして良さそうだと思う製品を見つけたら、これは たまにというわけではなく、毎日継続的に摂取するのがいいと考えられます。食品と腸内細菌と我々の健康の関係については、まだ不明な点がたくさんございます。今後の研究開発に期待をしたいと思います。